今日はアドベントの3回目の主日です。主題が先駆者となっております。そして中心の聖書が詩詩記の13章2節から14節まででした。これはサムソンという人の誕生物語になるわけですが、今から3100年ほど前、つまり紀元前1100年頃ということですから、随分昔になります。それでその当時はまだイスラエルっていうのは力が弱くてですね、周辺のいろんな部族に痛めつけられることが多かったのですが、特に先に来ていたペリシテ人、つまり地中海の沿岸に沿った地方に今もよく名前が出てくるガザ、イスラエルが撤退するとかしないとかって、あそこはもう一番の中心地ですね。ですからもう数千年前からペリシテが英語読みになってパレスチナになってるわけですから、ずっとつながりあるわけですが、ガザから少しずっと北の方へ寄った地域がペリシテ人たちのいるところですね。そしてそのペリシテ人たちにいつも痛めつけられていたイスラエルなんですが、ペリシテ人に対して最初に抵抗して戦った英雄がこのサムソンというわけなんですね。今日の旧約を見てみますと、このマノアっていう人がいたのですが、妻がずっと赤ちゃんが生まれないでいた。で、当時の、特に旧約にはそういう考え方が強いのですが、女の人が子供を産めないでいるっていうことは、神様からの祝福に外れた人っていう考え方。ですから、ある種の差別を受けていたんですね。軽蔑されて。小さくなっているわけですが、なかなか子供ができなかったのですが、神様によって子供が生まれるという約束をいただいたというわけですね。詩詩記を読んでみると、このマノアっていう人が、とても実直な人だったんじゃないかっていうことを想像させるんですね。彼の奥さんが、神様から赤ちゃんが生まれるって言われましたよっていうふうに言われたらですね、そうか、それは良かったなっていうところで終わらないで、わしにもそしたらその人に会わせてくれっていうことを、生まれてくる子をどうすれば良いのか教えてくださいっていうふうに会った時に頼んでるわけですね。ですから非常に責任感が強い。これは現代にもそのまま当てはまるような夫の姿ですね。妻のことは妻だけっていうんじゃなくて、勝手にすればいいじゃなくて、やっぱり生まれてくる子を自分がどう育てたらいいのかっていうことをきちんと聞かなくちゃっていうね。今日の題にしたのですが、なすべき決まりは何でしょうか。その子のためになすべき決まりは何でしょうかっていうふうに聞かれると、この彼女に言ったことをすべて守りなさいって、食べ物と飲み物のことらしいんですけども、清く育てなきゃいけない。生まれてくる子は神様から生まれさせていただく子だから、生まれるとすぐになじる人に捧げないといけない。なじる人っていうのは、これは旧約聖書の独特の人なんで、現代風に言うと修道院に入った人、世間とはちょっと隔離してですね、その決まりは濃いお酒を飲んだりしない、そして頭にカミソリを当てない。ですから頭がボーボー伸びるわけですね。それを決して切っちゃいけない。で、私たちのイメージでは新約に出てきましたバプテスマのヨハネが最後のなじる人じゃないかというふうに言われてるんですね。この特に誓願をする神様と約束して、だからこれがこのイスラエルが神の民であるっていうことの一つの印にもなってるんです。自分たちにはなじる人がいる、それは神様から選ばれて、そして特に清い生活をしてるんだっていうね、そういう役割を果たしてたんですが、このなじる人っていうのと、イエスがナザレの出身、ナザレ人、ちょっと発音が似てますね。だからある種の まあそういう見方もなされたようですが、しかしこのナジル人のサムソンっていうのは、あとずっと読むとお分かりになるんですが、敵に対しては滅法強いのですけれども、女性に対しては赤ん坊のように弱い。すぐに、なんていうんですか、惚れっぽいんですね。夢中になって愛してしまう。結局は、まあそれで身を滅ぼすということになるわけですが、ここのところの仲介書にはこういうふうな書き方してありますね。サムソンとペリシテ人との戦いは個人的色彩が濃いのだが、それでも大勢のペリシテ人を相手に暴れ回ったサムソンの行動を境に、ペリシテ人に対するイスラエル人の姿勢がそれでこれまでの霊属的な関係から積極的あるいは攻勢、アグレッシブに変わっていった。13章の5節に、ペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろうと。救いの先駆者となる。救いの先駆者っていうのは、訳し方によっては救い始める、神様のそういう技が始めるっていう、始まるっていう、そういう意味も持つのそうですね。まあ有名な話はサムソンとデリラ、散々泣き落とされて、そして自分の力の秘密をばらしたために大事な髪の毛を切られて、そしてペリシテ人の捕虜になる、まあ労働させられるんですが、牛の代わりにですね、石臼を引く役割を、力が強いからずっと粉引きをやらされてたんですが、長いこと掘っておかれたので、また髪の毛が伸びてきて、そしてペリシテ人の大きなお祭りの時に彼の怪力でその神殿を崩して大勢の人を、まあ、殺したという話、そして自分も死ぬっていうね、そういう話なんですね。ですからマノアと、それから妻が一生懸命節制して、私はだからその決まりを必死に守ってこのサムソンが生まれ成長するのも願っていっただろうと思うんですね。だけどサムソンは今から見るとやっぱりある種の欠陥人間ですね。欠陥でもないですか、まあ男が女を好きになるってのは当たり前ですが、ちょっと度が過ぎたみたいですけども、しかしとにかく結果的にはペリシテ人に対する戦いを最初に開いた先駆者になるということになるわけですね。今日の主題は先駆者ということなんですが、私たちもそれぞれに何らかの形で先駆者の役割を与えられている。少なくとも子供に対して、あるいはこれからの後輩に対して、私たちはみんな先駆者の役割。まだ知らないこと、していないことを私たちが先にするっていうことがあるかもしれない。特に私たちは、主に選ばれている先駆者になるっていう、そういう面がある。とすると、私は今日のここのマノアたちもサムソンに対する先駆者になっていただろう、というふうに思うんですね。そして、守るべき決まり、なすべき決まりをきっちり守っていって、サムソンを育て上げた。というね、そこにつながると思うんですが、私はそこでずっと思い起こしたのが、気仙語聖書を作った人。いうので有名な岩手県大船渡市で開業をしていらっしゃる山浦春次さん、ね、この方1940年生まれですから今64歳ですが、お子さんが8人もいらっしゃるんですね。男の子が5人に、女の子が3人、なかなか頑固に、自分の立場を守って子供をしつけた。今から17年も前ですが、父さんの宝物っていう本が女子パウロ会から出版されてて、とても面白いんですね。頑固ぶりがよく現れてるんですが、その一つのエピソードにですね、彼が中学時代、まあ田舎におりましたから、村の祭りがあると、あるいは運動会、これみんな地域の大行事ですね。みんなが参加する。運動会の時にみんなが参加するんだけど、日曜日にやるんですね。彼はどうしても一緒に出たくてですね、教会に行って神父さんに、今度のミサは失礼しますって言いに行ったんですね。そうすると、外人の神父さんだって言ったそうですが、とんでもありません。春粒さんですから、春さんって呼ばれるんですね。運動会はあなたがいなくてもやれます。しかし、ごミサはあなたがいなければ困ります。 誰が主日のごミサの答えをしますか。イエズス様はあなたを待っていらっしゃいます。運動会はこの世のことですが、ごミサは永遠の命のことです。ごミサを休んではなりません。あなたはカトリックなのですから。大変、昔ですから、ずいぶん神父さん厳しい言葉、この神父さんのことを見ると私はずいぶん反省させられるんですね。すぐ簡単に、ああいいですよいいですよって言っちゃうんですが、この神父さんはいけません、言い切るんですね。彼の山浦少年は泣く泣く我慢するわけです。そしてそれでもその神父さんが気を利かせてですね、いつもよりは早めに切り上げて終わらせて、あ、行きなさいって言って彼は行くんですが、大体山は終わってるから、やっぱり情けないのは情けないんですね。だからもう人気の少ないところの泣きながら行ったことをよく覚えてるっていうわけですね。お祭りの時もそうなんですね。それで村中の人はみんな親しく付き合うから、山浦先生ね、お母さんもカトリック、そして女医なんですね。ですから代々お医者をやってるんですが、このお母さんが厳しい。あれは偶像の祭りです、断じて仲間に入ってはいけませんって厳しく押さえつけられて、それで彼は我慢してるわけですね。地域の人と一番肝心な打ち解けるときに打ち解けられない、残念だなっていう思いを持っていたんですが、彼は大人になってですね、そして子供たちがたくさんできて、そしてふるさとに帰って開業するようになった。またそのお祭りがあるわけですね。そして地域がすごい盛り上がって、山浦先生、息子たちにきちんと言わなきゃならない、ミサはミサだっていうことをいつ言おうかと思って考えてるんですけども、それでとうとう、覚悟をしてですね、そして子供たちを集めて、ここは仙台のように、前には仙台に住んだことがあるんですね。ですから、仙台のような大都会ではない、したがってごミサも一度しかない、我々はごミサを休んでお祭りに練り歩くわけにはいかない、アマテラス大神の信者ではないのだからな。お祭りは楽しいものだが、我々はカトリックだ。カトリック魂を生蔵にするわけにはいくまい、わかったかね。子供に宣言する。子供はいやいや、うんって言ってるんですね。もう誰も反抗する人はいなかった。だけど内心はみんなくすぶってるんですね。ところがそう宣言した後で、教会で神父さんがこう言ったんですね。日曜日にごミサに来られない人のためには土曜日にミサをします。お祭りに出たければ土曜日にいらっしゃい。随分変わりましたね。それで、山浦先生たち一家、そして子供たちは大喜びで土曜日のミサに参加して、それで日曜日のお祭りには晴れ晴れ。彼の言葉を言うとですね、もう初めて町中を町内の人と一緒に練り歩いた。もうそしてすっかり町の人と一緒になって自分はこの地域の住民だっていうことを確認したっていうね。そして子供たちも良かったっていうふうに彼は見るわけです。彼らはこれによって地域社会の一員としての座を確実に手にしたんだと。この思い出は生涯彼らの励みとなることだろう。というふうに言って、山浦先生はつくづく、私は長い間の心のしこりがすっかり溶けて、カトリック教会がこの国で着実に一歩を進めたことを感じた。というふうに書いてらっしゃる。ね、どう見てもそのお祭りが単なる偶像、礼拝の姿じゃなくて、地域の人たちが解き合って何かをしたいっていう、そういうふうに見えて、だから偶像だからダメっていうふうに、とても認められなかったんだけど、親から言われてたが我慢した、あるいは神父さんに言われて我慢してたんだけども、でも守るべき決まりっていうところを確実に守ろうとする、そのことがやはりしっかり後に残すっていうことにつながって、神様からご覧になった時にね、ある意味でこの頑固さっていうのは神様からは可愛いやつだ、大変なのになって、そしてそれを見られて祝福が加えられるっていうことではないかというふうに思うのですね。今日は私も自分のそれを含めてですけども、なすべき決まりっていうのはやっぱりいつでも最優先にきちっと持ってきて、そして地を見上げて歩むっていう、これが とても大事なんだな、それが死を迎えるまた大事な準備なんだということを痛感しました。お祈りしましょう。聖なる神様、今日も私たちを招きくださってありがとうございました。私たちはあなたに作られ、そしてあなたによって支えられ、そしてあなたの身元に帰るものです。何よりもそのことを確かめるために主の日の礼拝があります。私たちはこのことを通してあなたの祝福をいただき、また自分が本当に何によって生きているのか、生かされているのかを確かめて、また何よりも愛の実現者であられる主イエス様と一緒に一体になって歩み始める、生活のためにもなくてならないものであるのに、しばしば自分勝手なことでこれを軽視したりしがちでございました。一番大事なものを大事として守り通すことにおいて、私たちがあなたからの祝福に預かり、また続く人々にも先駆者としての役割を果たせるものであることを学びました。どうぞまた私たちも日々にあなたの御言葉に従いながら、一番大事なものを見失うことがありませんように助け導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。